皆さんおはようございます。カラマツトレイン店長の浅香です。今日は南アルプスの基地から放送しております。カラフト鉄道調査隊15ページの解説になります。いよいよ西海岸最大のディープスポットに突入です。ここはもう多分話が長くなる。もう最初からパート1と2、まあ3にはなんないと思いますけど、とりあえずそういうことで進めていきたいと思います。またここまでいろいろと解説を進めてきていたらですね、なんと次回俺にも言わせろということで隊員A がですね、いよいよ初登場ということもご報告をしておきたいと思います。ご期待ください。では本題の方の遥かなる40連休、もうとにかく西海岸の中でのもうどこといえばまずはこの東路、まあ、エストルが実は目的地だったんですけど、行ってみたらエストルはエストルなんだけど遥かその上を行ってたというのが実は東路。まあカラフト全体の中でも本当に驚きのシーンが各所にありましたけど、ここはまあファイナルって言ってもいいぐらいの場所だったのかなと思います。もうズバリね、この遥かなる40連休もう見ていただいての通り、70年以上も経って未だにこの状況がこのまんま残ってます。このタンポポと一緒に写ってるずらーっと並ぶ橋ね、全部数えました。間違いなく40ありました。線路はこの上には多分一度も鉄橋とかかってね、線路がこの上に乗ったってことは多分ないと思います。ただこの景色を見てね、はるか50度線近くまで来て、こういうものにね遭遇できるとはね本当に思ってなかっただけに、まあ、その感動というのはねもう何倍にも何十倍にも何百倍にも例えられないぐらいのね、感動と喜びを今でもよく覚えています。ちなみにここでの滞在時間っていうのはね、この橋のところはね 3,40 分ぐらいだったかな。まあでもね、かわいそうなことに隊員 A はね、こんな熊の気配もないところでとうとうやっぱりね一歩も降りなかったね、車からね。相変わらず窓は閉め切ってロックしてた。どういう意味があるんだかね、まあ、全然わからないんだけど、まあ次回出てくれるっていうことなんで、その辺のいきさつはね、直接問いただしてみたいなと、思います。でこの素晴らしいその40連休のちょっと上のところに戻るのかな、まあね、隊長のその、相変わらずの鍵殴りの、図がありますよね。これね、まあ当時ありのままに書いたんだけど、これってね今の時代でこれが必要かどうかって言われるともうそれ困るんだけど、まあ、それはちょっと置いといて、でも鉄道調査隊としてはねこれ実は大発見。これねそこへね立たなきゃ当然わかんないんだけれども、まあ、いくつかのねその線路が被ってるわけだよね。まずね、忘れちゃならないのがこの40連休がね、要は南北に、つながる線路カラフト再線として、終点のモイトーンまで、行く予定だったって。これがまずねその縦に上からしてボンと一本ありましたと。それからそのゲジゲジのその臨鉄の線路がまあ摩訶不思議に非常にこうまあコアのファンにとってはたまらないレイアウトでね、網羅されてるんだけど、これがそう横切るような形が全体の構成というふうになってて、あとはまあスーパー国道とは言わないけどスーパーダート国道というかなが一本あるのみということになってますね。でね、何が大発見かというと、まず2つ目あります。 最初はこのね、輪郭の線の件について触れます。これね、このゲジゲジのずっと右側の上の方に車庫があって、その奥がね多分有料な炭鉱だったと思う。まあエストル自体がね炭鉱で有名だけど、灯籠というのはね実はね双壁だった。エストルよりもしかしたら異常に濃かったんじゃないかなっていう気がするのね。まあそれを総して、まあ、内地の人間はエストルって呼んだんじゃないのかなと。だけど隠れた存在としてはね、この灯籠はね恐ろしいぐらいのウルトラ炭鉱町、炭鉱だったっていうことで間違いはないと思います。でそれを搬出するけど、当然だけど当時はその、まあ、内地へつながる線路路線が存在してなかったわけだから、船での搬出ということになるんだけども、そこでね、隊長はねある推理を立ててみた。実験してみて図を描いてみて、つながってきたことがいくつかあります。まずこの車庫の奥にある炭鉱から石炭を、積み出して、西側つまり左側の方に海側に、出してくる。出してきたところで途中でポイントで分かれますよね。でこれが、現状でいくとその海の間際のところまでこう放射線状でいくつかこうなってるけど、これはね多分ソ連時代に当時の日本時代の石炭の搬出船が、まあ、古くなったか、まあ、耐えきれなくなったか、直せないから新しく作った方が安いんじゃないかっていう形でどうも作ったような気がする。だからこれはね当時の日本時代のものではないと思うね。だけどこの40連橋のすぐ下あたりに大きな工場があって、ね、そこにね線路でねこう入ってくところはね今現存で見れるのね。ということはまあこれつながってたんだろうなと思うんだけどね、そう思って何度か見たんだけど、その線路の跡らしきものはねないんだけど、ここがつながってくれると一回40年級の下まで行って、4線5線に分かれて大きな工場みたいなところに入ってる図になってるよね。でここってねまあ平たく言うとね巨大なねベルトコンベヤ工場みたいな感じでね、この建物は今でも残ってるね。そこから、今度はもう一度今度はその、海側に向かってね一本の積み出し線がある。これね、まあ説明が下手だから勘弁してほしいんだけど、一番上の画像に、海のところに40年橋がずらっと並んでるでしょ。で、海のところに橋桁の跡が3つ映ってるよね。これがね、石炭の船への積み出し線の跡だと思うね。日本時代の。だから、まあもう一回こう下の地図でぐるっと戻ってもらうと、奥地から石炭を積み出してきました。ポイントを過ぎたあたりからもう一回今度右にポイントもしくは線路がつながってて、この積み出し工場へぐるっと回って右回りに回って入ってきて、またベルトコンベヤーみたいのに乗るような、もしくはその貨車ごとそのまま行ったのかどうか、それはちょっとよくわからないけど、沖合に、まあ、停泊する石炭船に積み込みをしたと。多分ねこういうことじゃないかなと思うんだよね。うん、で当時ねこの石炭は戦前の時刻表見ても分かるんだけども、航路がねこのエストルっていうのはねいっぱいあって、エストルっていうのはこの実は灯籠よりもうちょっと下なんだよね。うん、まあ、カラフトでも2番目の人口があった非常に大きな町、その上にちょっと上にあるのがこの灯籠なんだけどね。でここからみんなこう船で出してたので、その時刻表にも出ててね、まあ陸の孤島だったから、まあ、これが小樽に行ったり、 飛び越えて内地までまっすぐ行っちゃったりとかという航路がね、いくつもね実際に存在してたのね。特にエストルからはね。でこの東路から出てたっていうのはね、果たしてね、直でその長距離があったかどうかはね不明だけど、ここで積み込んでエストルに寄った、それからまた小樽やらその内地やらっていうことは十分考えられる。でそのもう一丁ね、その、まあ、ここはこれでいいとして、もう一回話をてっぺんから戻して、炭鉱から出た車庫を通過した、ポイントがあって、今そっからあの右へ行ったらばの話だけど、今度はそれを今ものこれは残ってるんだけどね、左にぐーっとこうトラバースして降りてくる、湖と海の間を、抜ける線路跡は残ってる。ただし途中までしかこれがね現存確認ができない、道がないから。でこのナローのね線路っていうのはね、多分この先下の方にあるエストルとね間違いなくつながってると思う。だからその当時東路から出た石炭はここだけではね出し切れなかったんじゃないかと思うね。夕張の石炭とかね、岩見沢周辺の石炭が小樽に出すか室蘭に出すか の結構選択肢が当時、ね、北海道の中でもあったよね。それと同じで積み出し港はここのみじゃなくて2つ使ってたんじゃないかなと思うね。だから場合によってはこっちの方の今残ってるそのポイントから分かれて南下していくこの線路でエストルまで行って、エストルからも搬出したということでね、これは間違いないと思う。この辺を触れているもの文献はね全くないんだ。まあここへ来てる日本人もねまずいないはず。まあだからねなくて当たり前なんだけど、だとするとねエストルというのも非常にあのミステリアスな存在になってしまってるけど、その上にねまあほとんどの人が知らない東路っていうね町ではないんだけど、こういうエリアがあって、まあ一大その、まあ、石炭基地というのがねあの存在したってことはねまさしく大発見だと。それがこの70年、まあ厳密に言うと今もう75年も経ってね、いまだにこれがまだ現存してるというのはねすごい、まあ素晴らしいと言っていいと思うね、これはね。それから2つ目のやっぱり大事な部分というのはその樺太西線、まあ、これは非常にちょっと歴史に左右された線路ではあるんだけども、まあ、本来は樺太東線ね、シスカへ向かう部分の線路が先に開通して、で、西側についてはね、まあ、遠く下の方から真岡からずっと海沿いに上がってきて、このエストルを越えて、でこの東路を抜けて、という計画線予定線があって、工事はどんどん進んで線路も一部は敷かれたと。だけど結局北緯50度線、まあ、ソ連軍のその動きがちょっと怪しいということがあって、敷かれたレールを全部剥がされて、樺太東線の特に軍用線あたりの強化に、まあ、急げということでね、つけたものを一回剥がして再度向こうへ転用したっていう、ね、流れが実際にあるんだよね。まあ、それによって、まあ、再線は半分もいかない、3分の1ぐらいできたところで、もうそこから先は予定線、まあ、1回は作ったものの剥がされてしまった予定線みたいなもんだよね、のまま、その特に橋梁の跡地なんかが、残るだけ残ってるというのが今の実情です。でその、ね、最後の最後に当たるのが実はこの40連橋ということになる。でこの東路にこのなんていうかな、横切る臨鉄と北上する樺太西線、これがどうやってねそのオーバーというか超えていくのかなというのをね、こうまあいろいろ連想するんだけど、この一帯がねやっぱりそのちょっと砲台状の地形になっているので、直線で勢いつけてうりゃってそういう簡単なもんじゃないぐらいのちょっと、まあ、高度差があるんでね、そこはねちょっとどうなんだろう、どうやって結びつけんだろうっていうのはあるんだけど、まあ最終的にやっぱりこのスーパーダート国道沿いに まあ、予定の線路を持ってきて外に振り出して海側に振り出してこの40年橋に結びつけたと用途したんだなというふうには今は理解をしています。でこの40年橋のね、話をしたいと思います。これもねここに鉄橋がかかってレールがあってその上をね皆さん方がね店長も含めて店長で隊長も含めてだけどこの上をガッタンゴットンとね言ってもし通ることが過去にできたならばねそれは生涯の思い出に残るシーンだったんだろうな。それほどね美しい景色だね。当然皆さんが見てるこの海これは間宮海峡だよね。オホーツクとも呼ばれず日本海であっても日本海と呼ばれずここでは間宮海峡と呼ばれるね。とにかく綺麗なインディゴブルーだったよね。というね、この40連休言葉が出てこない。それほどとにかく感動するほど素晴らしいコートだけ言っておきましょう、ね、で、このね2つが2つの大きなテーマがね本当に交差しまくった、鉄道廃線マンとしてはね、ウルトラ店の腕の見せ所というぐらいのね、想像力がね必要な場所ですけどとてもその観点からするとね楽しい場所です。でねここの40連休の後に今度は登ってきただけあって下っていくんだよね。最後の一番最後の画像ガーッと下ってねこれ車で通っていったんだけどものすごい勢いで上がってきて降りかけた瞬間この景色がバーンと出てきたわけ。あ、ダメだ。時間になっちゃった。ここで一回切ります。それではこの続きは後ほど。さよなら。